皆様おはようございます。おかげさまでこうして10月の22日の朝をともどもにお迎えさせていただき、こうして朝のお礼のご祈念を使いさせていただき、大変ありがたいことでございます。今日はご本部広間におかれましては、天地金の神様の月例祭が扱えられる日でございます。またこの倉敷地区では阿智教会の池上高校第二大祭が扱えられる日でもございます。そういうおめでたい日でございますが、教会長におかれましては、長年ご用意を使いいただいております保護司ですね、こちらのことで表彰をしていただけるということで、今日はこの後岡山の方に向かうということでありましてね、大変おめでたくありがたいことだなというふうにね、いただいております。このようにそれぞれ、ですね、今日一日、それぞれ、お仕事や、ね、お勉強など終わりだと思いますが、 ありがたくおめでたくね、ともどもに今日一日元気に過ごさせていただければというふうに思うわけですね。これは昨日のことですが、私は国立の奥公病院というところですね、ハンセン病の方々が住まれている施設で行かせていただきました。ずっとね、岡山の東の方の日生のちょっと手前ぐらいにね、あるところでして、離れた島になるわけですけども、そこに今は橋がかかっていましてね、そこで国立の病院があったり、その施設がありまして、そこで今は220名を超える方々ですね、生活しておられるんです。ご存知かもしれませんが、ハンセン病という病気は昔雷病というふうに呼ばれてまして、この病気にかかりますとどんどんですね、末梢神経がこうやられてしまうんですね。だからこう壊死してしまう、こう指がもうこうね動かなくなってしまったり、こう末梢神経がやられますから、暑い寒いとか感覚がわからなくなるんですね。だからストーブにこうずっと当たったり、やけどしたりとかですね、いろいろこうつまずいたりこけたりしてもわからないという、どんどんこう体が傷んでいくんですね。だからちょっと見た目にもね、こう顔の形がこう変形したりすることもありますので、非常に、ご本人たちは辛い思いをしていますね。長年ですね、歴史的にはそういう方々はもう移る病気だというね、誤解があって隔離されてきたんですね。そういう方々はもう近くに住まわせなくてね、だからそういう岡山県で今そういう離れたね島にこう追いやって、もう人権もなかったわけですね。ほとんど脱出することもできない、そういう過去の歴史があるわけですけども、そのことが最近のその医学で伝染しないと、感染しないということが分かって、少しずつねそういう誤解が解けて、来ているわけですけどね、それでも今はもう平均年齢が、昨日伺ったら80代後半ということでね、ほとんどがもう70、80を超える方々がね生活しておられる。でもう十数年前には500人以上いたんですけども、人が減る一方になるわけですね。新しく人が生まれることもないし、新しく人が入ってくることもないし、もう病気はもうね、いい薬ができたので、もう今かかっておられる方々、つまりその今入所しておられる方々が最後なわけですよ。そういうのが日本各地にあって、岡山県ではその奥公病院と長島愛生園と同じ島にね2箇所ありまして、この2箇所が今、その世界遺産にね登録しようという動きがあって、最近ではもう海外からもね、その訪れる人が増えてきている場所なんですが、とにかくですね、そこに、そういう難儀を抱えておられる方々のところに、金剛教もですね、ずいぶん前から、教会ではないんですけど求心会という形で、その信者さんがね集まって、先生方が御用奉仕しておられて、で亡くなられた方々の御霊様のね、 連載とかずっと続けてきてるんですね。まあ、そこに私も、センターのご用でよく行かせていただくんですが、今回は、まあ、ご賢屋のね教会長の中桐先生と一緒に2人で月連載の御用奉仕ということで行かせてもらったんですね。でこういう月連載の御用奉仕は私も3年ぶりでして、3年前にも中桐先生と2人でね行かせていただいたんですけども、まあ、そこに今金光教の信者さんがお二人いらっしゃって、で多宗派の方もね毎回来てくれるんですよね。月例祭とか大祭とか、結局昨日、まあ、6名の方が来てくださってね、一緒にお使いしたんですけども、その後こう教例会ということでこう歓談する場がありまして、まあ、お互い自己紹介しましてね、話していきますと、まあ、私のことを前榎本さんというねその信者さんは覚えてくださってまして、その求心会に行くとね、徳光先生が書いたありがとうの扇子が置いてあるんですよね。あの先生ですよねっていう、ね、ああそうなんです、あれはあの私の父がね書いたものなんです。であなたのおじいさんも来られてましたよねいうふうに言われまして、覚えてくださってるんですね。つまり虎尾先生からも3代にわたってね、まあ、御用奉仕させてもらってるんですね。でそのことをまた榎本さんがね、3代代が変わってもねこうやって続けられるということはすごいことですねというふうにおっしゃる。一方で私たちが今住んでいるところは代が変わるということはないんですねとこうおっしゃったんですね。私はその一言が非常にこうね、返す言葉がなくてですね、実際そういうところなわけですね。もう人が減る一方なわけです。亡くなる方が出るために人が減っていて、ですから500数十名いた方が今220名ぐらいでね、毎年十数名亡くなるそうですね。だからどんどんどんどん数が減っていくわけです、ね、お友達も亡くなっていくわけですね。みんな年を老いていくわけですね。で榎本さん自身も去年あたりからも介護を受けながらの生活になってましてね、非常にこう苦しいわけですね。ですから寂しい思いをしておられますね。ね、私たち代が変わるということはないで、後に続く人たちがいないということですね。まあそういう思いを普段感じながら生活を、ね、しておられるということを感じましてね、もうしばらくちょっとみんな沈黙があったんですけど、まあ、その後またね、話が続いて、まあ、結局その中桐先生が私がね今回結婚するということを紹介してくださって、まあ、それをすごく喜んでくれて、ね、あそうですかと、今もう私たちの周りはご葬儀の話ばっかりなんですと、結婚するという話を聞くことがまずないんでね、嬉しいですって喜んでくださってですね、まあ、それからその今年もねすでに13人の方が亡くなっておられて、つい先日はもうほとんど身寄りのない方ね、お友達も少ない人が亡くなったんだけども、みんなでねご葬儀にお参りさせてもらって、お花をねお供えさせてもらった。国立のその職員の方もたくさん来てくださってね、非常にありがたいって、いろいろこう不自由なことがあるんですけども、とにかくありがたいってね、おっしゃっておられまして、その書道をね榎本さんはしておられて、もう書道本当にねその作品を全部見せてくださってね、とにかくどう生きるかということをね、お話しくださったんですね。またあの音島教会のあの五大祭のお下がりの DVD もお渡ししましてね、東北の支援活動してるんですっていうことをお話した。あそうですかね、どういうことをしてるんですかって言われましたんでね、仮設住宅でねみんなで歌を歌ったり、ね、お茶っこ、ね、お土産を一緒にいただいたり、からお互いの方言をね紹介し合ったりするんですっていう、あそうですか、その方々皆さん大体関西圏から、ね、まあ、隔離されて岡山の神戸に来ておられまして、皆さん関西弁なんですよね。で岡山弁は最初わからんかったわ言ってね、いろいろねじゃあじゃあじゃあ言いますよねとかね、それからいろいろてーてーてーと言ってますね、岡山弁面白いよね言ってね、まあ、お互いのその方言の違いの話題になりまして、結局ですねいつもだったらもうご記念の後、ね、月齢祭の後2、30分で終わるんですけども、結局1時間半ぐらいで、ね、話が盛り上がりまして、いやもう今日は楽しかった言ってね、 いっぱい話を聞いてくださってありがとうございます。先生がね、いろいろ話したいこともあったでしょうに言ってね、こちらにも気を使ってくださって、でそしてまあ失礼させて、で帰る時にまたね見送ってくださるんですけども、徳尾先生が書いてくださって、ありがとうの先生をね見せますと、お皆さんこう見送る、わー言ってね送ってくださってね、まあ、もったいなかったことですけどもね、まあそういう経験を記録させていただきました。で夜のご綺麗の時に徳尾先生がこういうね高知の五大祭でいただいた教えをおっしゃってます。教祖様の教えね、その死ぬ用意をするなと、ね、生きる用意をせよというふうに教祖様が残しておられる教えね、まあ、別のことで昨日徳尾先生がお話しされていたんですけども、この教えがね本当に私の中でも昨日から今日もね、ずっとこう残ってましてね、ね、どうしてもこう少子高齢化進む中でどっちかというとね、ご葬儀とかそういう死ぬ用意をする話が多いわけですが、そういう中でいかにね生きる用意をせよというこうおっしゃるあり方というのね、こうますます大切になってくる教えだなというふうにね感じさせていただきました。まあ、榎本さんもねいろいろこうやっぱ死ぬ用意をすることをね、まあ、考えざるを得ない状況の中で、そうやって昨日一生懸命ねこうやっぱりいつまで書道できるだろうかとかね、いろいろこう思いがある中で、とにかく信者さん同士ね仲良くしておられまして、また金光教の教師もねずっとこれはまだ御用奉仕続けさせていただく予定ですけどね、交代でねいろんな先生が、県内の先生が毎月毎月月例祭や五大祭を使いさせていただいてるんですけども、そうやってね生きる用意をねお手伝いができたらありがたいなということをね思わせていただきました。ご清聴いただきましてありがとうございます。